さんこんにちは。花影賞の大橋あかねです。花影賞というのは東京の根津にあるギャラリーです。ウェブにリンクを貼っておきますので、よかったら見てくださいね。第2回は根付を創作されている及川空観さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは、及川空観です。私は根付の創作を始めて12年ほどになります。職業としては根付を中心に、
はい、
それ以外にいろいろなデザイン活動とか、はい、そういったことをやっています。
それでは空観さんの作品を一つ紹介していただけますでしょうか。
はい、今日は月待ちという作品を持ってきました。月の中に住んでいるウサギが、まあ、餅つきをしようとして、で月が昇る前に待ちくたびれて寝ちゃったっていう、そんな作品なんですけれども
楽しいですね、ものすごく。
ありがとうございます。この作品は月とグッドラックの月をかけて、
はい、なるほど、
月待ちっていうタイトルで、目が覚めた頃に月も昇るでしょうと、
はい、
ということで、まあ、作った作品なんです。
とても遊び心のある作品なんですね。
やっぱり根付けっていうのは人を楽しくさせたり、ひとひねり入れることによって、
はい、
物事の見方の発想を変えさせるっていうのも一つ面白みなんですね。
はいはい、
だからただ大きさが小さいミニチュア彫刻かっていうとそうじゃなくて、そこに、
はい、
息、それからひねりっていうものを加えることによって根付けが作品になるわけなんです。
これは材質は何なんでしょうか。はい、
象牙で彫りました。
あ、そうなんですか。
はい、以前杖で彫ったものもあるんですけれども、はい、やはり別の素材で作り直すとまた雰囲気も違ってくるので、
はいはい、
そういったこともまた根付けの面白みだとは思いますが、
はい、
これはもともと日本人が、
はい、
待つっていう文化がすごく素晴らしいというふうに思ったんですけども、
はい、
満月の後の、
はい、
あの立ち待ち月、居待ち月、
はい、
待つっていう月を待つ心っていうのをすごい大切にしてるなと思ったんですね。
はい、
それから着想を得たんですけれども、今私のように根付を扱っているまたは創作している人というのは、
はい、
全国でも60人か70人ぐらいになると思います。
はい、
分野としてはごく限られた狭い分野なんですけれども、
そうですよ、ね、
海外の作家さんもいるぐらい、
はい、
根付っていうものはすごく有名なんですね。
はい、
言葉で根付っていうともう海外でも通じる美術用語になるわけなんです。
ただ素晴らしいです、
ね、悲しいことに、はい、なかなか日本人では着物を今着る人もいませんし、
そうです、ね、
美術品として知られてない方も多いんですけれども、
はい、
ただやはりその持っているその雰囲気、はい、またはその面白さっていうのは、
はい、
誰にでも分かってもらえるものだと思うんです。
はい、
その根付の大きさ、題材、それから、はい、その象牙だったり杖だったり、または鹿の角を使ったり、
は
い、いろんな素材を使いながら自分の表現をすることができるっていうのが根付の魅力だと思いますから、
はい、
皆さんにもっと知っていただきたいなと思います。
今拝見してますと本当にこう小さい作品なんですけれども、とってもこう手が込んでいて、本当に繊細なところまでこう彫りをしてらっしゃるんですけれども、大体あのこの制作期間というのはどれぐらいかかるものなんでしょうか。
はい、いくつかの作品と一緒にやってますので単体では彫ってないんですけども、
だ
いたい1ヶ月から1ヶ月半ぐらい、
でも1ヶ月半でこれだけすごく見事な作品が、素晴らしいですね。
やはりあの作っている期間っていうのは、あのただ彫るだけじゃなくて、
はい、
他のことを考えたりとか、
はい、
いろんなエッセンスを取り込みながら、
はい、
なるべくその作品に深みを持たせていこうとは思ってるんですが、
はい、
あの制作を始めるとつい没頭してしまって、昼も夜もなくやってしまうということはあるんですが、 まあ、自分の表現したいこと、
はい、
それがうまくその表現できた時の喜びっていうのは、
はい、
これはなかなか他ではないので、
そうですよね、作家さんならではの、は
い、目指してなんとかそこに到達しようと一生懸命頑張ってはいるんですが、
はいはい、
まあ、今回もその月待ちで僕の考えがうまく表現できたかは分かりませんけれども、
はい、
まずはまあ皆さんに見てもらって、
はい、
僕の考えということが分かっていただけたら一番作家冥利に尽きますね。
そうですね、あの本当にたくさんの皆さんに見ていただきたい作品ですよね、はい、空間さんはどうして根付をお作りになるようになられたんでしょうか。
あの僕はもともと美術の教育とか受けてるわけじゃなくて、
ええ、
ただ絵が好きだったっていうことで、
はい、
まあ特にそれも西洋の美術が好きだったんですね、
はい、
で日本の美術って言うと北斎とか、
はい、
それからまあ国吉とか、
はい、
浮世絵を中心としたぐらいしかあまり興味はなかったんです。で僕の友達から根付けっていう言葉を聞いたときに、
はい、
え、根付けってそれバーコードを貼る職人さんのことって話聞いたんですよ、はい、そしたらバカにされて、
はい、
何も知らなかったんです。で海外に行ったときに、
はい、
日本人はどんな美術を持っているのって話をしたときに、
はい、
はたと思ったのは、
はい、
日本人のオリジナリティとか、
はい、
日本人的なものって何も知らなかったなと。
あ、ご自分がですね、
自分自身が、
はい、
でそれがきっかけで、
はい、
根付をちょっと見るようになったんです。
あ、
で、はい、もう一つ面白かったのは、
はい、
例えば根付もそうですし、
はい、
浮世絵もそうなんですけど、
はい、
その当時遠近法だったりとか、
はい、
それから絵画にしてもちゃんと抑揚をつけたような、
はい、
それだけあの日本人の目も同じように見てたはずなんです、
はい、
どうして日本人の顔が歌丸を美人画としたのか、
はい、
または虎を描いても、
はい、
なぜか塗り絵で塗ったような、
はい、
平面的な虎にしたのか、
はい、
そのデフォルメを自分でしてみようと思ったら、
はい、
できなかったんですよ。
あ、そう、
難しいな。
そうなんですか。
立体のものを平面に置き換える日本人のそのデフォルメの素晴らしさっていうのを知った時に、
はい、
これは僕には真似できないからちょっとやらないと思ったのがきっかけで、
はい、
それがその根付に引き込まれていった理由だったんです。大きい、それもちっちゃくしていく、
はい、
形のあるものをどんどん丸くしていく、
はい、
それがその根付の面白さになるんだろう、
はい、
そのために僕はその根付っていうものを自分なりに表現していきたいと、
はい、
それが根付を始めるきっかけだったんです。だからそれまでやっぱり西洋の彫刻とか美術とか、
はい、
そういったものは好きだったんですけど、
はい、
それを今の感覚で、
はい、
今のその物事で根付に変えたらどうなっていくか、
はい、
そこがやっぱり一番の僕は表現したいところなんですよ。例えば古い根付をそのまま作ろうとは思ってないんです、
はい、
現代の、
はい、
例えばフランス料理も食べれば、
はい、
イタリア料理だって食べるし、
そうですよね、
日本料理だって食べる、
はい、
みんな西洋も東洋も知りながら、
はい、
作品を見てもらうときに、
はい、
古いものだけ追っていっちゃダメだと思うんですよ。だからフランス料理のエッセンスも取り入れた根付けにしたいなと、
は
い、僕が今自分で根付けをするんだったらかっこいい根付けを作りたいと思ってるんですよ。
ご自分の価値観も反映されてということですよね、はい、センスとか美意識というものですよね、
は
い、
だからそこには当然空間がやっぱり宿っていると思いますし、
はい、
それからその世界観を広げることによって、
はい、
今根付けっていうと職人仕事ですかって言われる時があるんですが、
はい、
そうじゃなくて僕はやっぱり作家空間をその中に込めていきたいんです、
はい、
僕が考えていること、
なるほど、
はい、それから僕が目指そうとしていること、それから世の中に対してのメッセージ、そういったものを作品の中に込めていきたいなと思っているので、
はい、
どうしても作品自体がどんどん説明が長くなっていってしまうんですが、
はい、
それがそのまま流れていけば例えば現代アートとして捉えることもできるかもしれない。やっぱり根付けというのはもっと新しい世界を持っていると思うし、
はい、
それをみんなに知ってもらうのは、
はい、
そのアートという立場が一番みんなには分かってもらえるのかもしれないと思うんですね。だから僕は今まで根付彫刻師ってつけてたんですが、
はい、
彫刻師よりは根付アーティストの方が分かりやすいのかもしれないなと思います。 僕の名前が空間っていう名前ですが、
はい、
これは何もない空の状態のところに、
はい、
何か一つの価値観を見つけたいということでつけた名前なんです。だから全く何もないところから何か一つ始めていくという自分に対しての戒めでもあるんですが、
は
い、この名前で僕はその自分の中の価値観を皆さんに伝えていきたいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
はい、空間さんは根付けも作ってらして、それ以外の作家活動もなさっていらっしゃるわけですが、日頃はどのようなことを根付けを作る以外にもなさっていらっしゃるんでしょうか。
よく人に会ったりするのがすごく好きで、
ええ、
でも大体普段根付けのことばっかり考えてますね。
もう本当にお好きなんですね。
そうですね、まあ、表現したいものは根付けじゃないのかもしれないんですけども、
はい、
何か表現していくときにこう根付けに形を置き換えたらどうなるだろうっていつもそういった発想で、コミュニケーションのツールだと思ってるんですね。
はい、
だから根付けを通して、
はい、
僕が作品として作った、
はい、
手元から離れた時から初めて根付けとしての価値が出ると思ってるんです。
はい、
この根付けっていうのはこういった人がこんな感じで作ったものなんだよみたいな感じでどんどんこう一人歩きをしていく、はい、で持ってる人の思いがそこに伝わってくる、はい、で僕が1年2年経った後に自分の作品を見ると、実はあんまり自分の作品のような気がしなくて、持ってる人がやっぱり思いを込めるのか自分なりの使い方をしていくのか、
はい、
また普段から持っていれば手慣れって言って、はい、表面が慣れてきたり色がついてきたり、
はい、
どんどんその手に馴染んでくるんですね。
はい、
本当に自分でこれ作ったのかなと思うぐらい変わってくるんですね。だからそれがすごく見るのが楽しいですね。だから自分から作品を話した瞬間にもう僕が作品を作るんじゃなくて、
はいはい、
見る人持ってる人が作品を作ってくれるっていうふうに思ってるんですね。思いがどんどん根付けに作品としての価値を与えていくと思ってますし、
はい、
そうやって一人一人の思いとか優しさとか、はい、それから可愛らしいと思うような気持ちがどんどんその根付けを可愛くしていくと思うんですね。でそれが江戸の頃からずっと続いている古典根付けはやっぱりその魅力もあると思うんです。
はい、
だから現代根付けはこれからもっと皆さんにめでてもらって、
はい、
それがすごく大切なことじゃないかなと思うし、
はい、
ただ美術品として見るんではなくて、
はい、
自分の手に握りしめた時に根付けが輝き出すその魅力っていうのをぜひ感じてもらいたいなと思ってます。
第2回は現代根付の魅力を中心に空間さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。